ご神君、一つ疑いを捨てて信心してみよ。御影は我が心にあり。拝む気になるおかげがあります。改まって信心すれば心が助かります。本心の玉を磨く気になって信心すればお得が受けられます。おかげを受けるにも、大別して二つの方法というのでしょうか。二通りあるように思います。一つは、その、いわゆる取り次ぎの先生にお願いをして、そしておかげをいただくといういただき方。もう一つは、自らの信心により徳を積むというのでしょうか。徳をいただき、その自らの徳によっていただくおかげ。そのお徳によるおかげというのでしょうか。師匠はその徳を受けた者には勝たんともおっしゃっておられましたけれども、そのご神徳からいただくところのおかげというのでしょうか。これはやはり神様と仲良をするところからいただけてくる信心だと思います。その第三者に頼み事をして、その人を介していただくおかげよりか、直接行って直接おかげをいただくという方がおかげの早道でもありますし、より良いおかげもいただくことができるように思いますね。なるほど、おかげをいただく、信心しておかげをいただく、それは信心しておかげをいただくということは、取り次ぎの先生にお願いをしておかげをいただくということから、自らがお徳をいただき、そのお徳をもとにして神様からおかげをいただくということに育っていかねばならないということだと思いますね。その神様のご神徳、神様から信用してもらう。ご神徳とは神様のご信用と教えてくださいます。そのご信用を神様からいただくところに、神様が私どもの必要とするおかげを、それこそ喜んで与えてくださる。まあ、取り次ぎの先生にお願いしておかげをいただくという間は、神様がいやいやでも授けてくださるおかげもあるのでしょう。しかし、ご神徳をいただいてから、そこからいただくおかげというのは、また神様が喜んでおかげをくださる。例えばそうですね、見ず知らずの人に助けてくださいと言われる。そしたらやっぱり、いかに見ず知らずの人であろうとも放ってはおけませんね。やはり何かしらのその助けるための手立てを講じるというのでしょうか。やっぱりそれはそこで一生懸命助けることをさせていただく。しかしこれが心安い間柄であったならば、心安い、例えば友達とか親友とか、そういう方から助けを求められた、 そしたらもう迷うことなく、それこそ喜んでお役に立とう、喜んで援助しますということになるのではないでしょうかね。ですから私どもが神様との間により良い関係というのでしょうか、そういうものを作り上げていく、そのお店でも一元の客とか馴染みの客とか申しますね、やはり馴染みの客になった方がいいわけですね。そのいただけるものも一元のお客さんよりかより一層のサービスが受けられるというわけです。ではどうしたら神様と私どもが馴染みの間柄になることができるか、それはやっぱり神様のお働きである、神様のお心の現れである成り行きを大切にさせていただく。師匠は成り行きを尊び受ける生き方を学びて、永遠の命とぞせんと教えてくださいます。それこそ成り行きを大切にするということが私の命ですというほどしに、その尊び大切にする、それは神様のお心の現れだからということになったら、いやが上にも神様と私どもとの間柄がより緊密なものとなる。成り行きを尊ぶたびに、それこそ神様と私どもとの仲が馴染みの仲となるということになってくるのではないでしょうかね。ただ一遍成り行きを大切にしたというのでは、一元の客と同じですね。その何と言いましょうかね、気心が知れるというところまではいきませんね。それこそ成り行きを大切にする、そのことを繰り返し繰り返し稽古することによって、神様と私どもとの間にそれこそ切っても切れない間からとなるのではないでしょうかね。そうなったらもう閉めたもので、それこそあれが食べたいなといえばそれが出てくる、あれが飲みたいなといえばそれがまた寄ってくると言われるような、神様の何というのでしょうか、特別のおもてなしもいただけれるようになる。まあそれが目的ではありませんけれども、そういうお働きもいただけれると師匠は教えてくださいました。お得を受けるということは、それこそ神様と心安い間柄になるということでもあろうと思いますね。そのためには繰り返し繰り返しの成り行きを大切にする尊という稽古がいるということですね。それはちょうど何度もお店に足を運び、馴染みの客となるというようなものとどこか似ているように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。